恵比寿と
六角の
歴史酒場。
酒を飲みながら歴史やら世の中の話をする、ただそれだけのポッドキャスト、歴史酒場。お届けする酔っ払い、六角です。
恵比寿です。
レイズンです。
このポッドキャストは京都のろくでなしおっさん3人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でゆるく無責任にたわごとを垂れ流ししています。なお内容に間違いや偏った見方があるとは思いますが、我々はただの酔っ払いですのでご容赦ください。番組への感想などございましたら、メールアドレス歴史酒場@gmail.com または X アカウント@歴史酒場へお願いいたします。
はい、110回ですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、今回は冷前回になります。
はい。
はい、でいただくお酒ですけれども、兵庫県は西宮市にある、辰馬本家酒造株式会社さんが製造されています。黒松白鹿、吟醸生貯蔵酒。
おお。
だそうです。
西宮で。
西の
酒どころですもんね。
そうですね、あの7五号の一つですね、はい、
これを、
はい、これをもう冷やでいただきます。
冷やでね、
はい、あの冷やと常温がおすすめっていうふうになっていて、まあ、冷やでいこうかなと。
お、冷やしてきた。
一応あの冷やしてはきました、
うん、寒い時期やからね。
まあね、だから暖かいのでもええかなと思ったんですけれども、ちょっと
冷やがええ言うたんやったら冷やがええ、
冷やの方がいいでしょう。
またええ音さすね。
よいしょ。
違うし。さっきの氷が音鳴ってるだけでしょ。そういうことを言うたの
か。ではいただきます。
カーンっておかしい日本語。確かにな、そんな一つの器でやってるって言うた
あ、でも、うん、
あ、これは飲みやすいやつやな。
あ、飲みやすいね。
すっきりやな、
うん、
だいぶすっきり。
すっきりしてないな、
ほんまに、
うん、ふわっとするやん、
うん、あ、後が残るね、
うん、
うん、後は残る、後は残るけど、
大現状みたいなことない
で、うん、でも飲みやすい、
うん、
なんか回るお酒、
すごい酒の味がする、
うん
うん、この辺にほら、鼻の辺にもわーっとこう、
うん
うん、
全然すっきりしない、うん、これ
残るわ、
濃厚やね、逆に、うん、
これは僕がバカになってるな。
え
なんかグイグイいけそうな気がするんだけど。口当たりがいい、
はい、うん、はい、で今回ですけれども、はい、
口当たり、
はい、
あ、鼻にきた、
そうやろ、
うんうん、
おっそあーあー、わかるわかる、濃
厚やね、これ、
うんうん、来る、
うん、
これあれやわ、悪酔いするお酒かもしれん。もしかしたら飲み
ややからあれか、遅いんやな。
そうや、
うん、氷も入ってるし。
だから氷捨てようかって言うたよな。
やな。
なるほど、はい、で今回ですけれども、昨年、2023年は、
うん、
阪神タイガースが18年ぶりのアレを達成して、
うん、
38年ぶりのあれのあれを達成したので
日本一になりましたね。85年以来、
はい、で私も9月に阪神百貨店でなんかセールやってるから行ってみたら、
うん、
まあ、すごい人で、
うん、
阪神タイガースショップ入れなくて、
うん、
で兄と一緒に行ったんですけれども、うん、甲子園まで足伸ばそうかと甲子園行ったんですけれども、その時にそのペナントと、トロフィーが甲子園歴史館で展示されて
る、うん、兄と仲いいな。
まあね。
よう兄とそんなことできるの、
はい、まあそうですね、競馬も
よく、
競馬もよく行きますし、うん、はい、で甲子園まで行って歴史、あの甲子園歴史館に行ってきたんで、うん、今回は、うん、阪神甲子園球場の話をしよう。
あれやね、あれのあれ達成するのはいいけどさ、
うん、
なんかエキシビジョンでもいいからさ、ワールドシリーズのチャンピオンとやってほしいよな。
ああ、
なるほどね。なんか
それは
日本対アメリカでな、まあね、でもそこでやったらさ、利益って全部向こうに持ってかれんやろ。
そう
メジャーに ちょっと阪神の話か。
いや、甲子園球場の話です。
ちょっと集まったし、はい、ちょっと服脱ぐわ。
何やら園芸じゃん、
阪神園芸。
ちょっと服脱ぐわ。
おお
集まっていいわ。
仕込んできてるやん。その話すんの分かってるし。
日本一、
はい、うん、私白持ってます。白買いました。
経済なんで来てへんの。
え、今日持ってきてるじゃないですか。
それはあかんわ。
あ
れってなってるやん。
こっちもチャンピオンですよ。
日本一、日本一になってからの T シャツ。
この国はファイルいいな。あれ、
あれ。あの上信でしかもら、上信のでもらえる日は日なんですよ。うん、
あれ、
あれ、
うん、来年もあれでいくの。
アレンパや。
アレンパ、はい。
そりゃあかんな。アレンパ。
いや。ピンとこえんわ。
だからあれ、
わかるよ。その気持ちよくわかる。
だから、だからオープン戦なら連敗とするの、
うん、今、今ね、現状の
連敗。
ま、連敗。
あ、じゃあパーになるんじゃん。
はい。で、阪神甲子園球場の話になります。はい。で、甲子園球場の歴史となりますと、ま、タイガースよりも高校野球の歴史になってくるので。
そうなの。
はい。で、1915年、大正4年、
第一次世界大戦
14年の前、始まった、はい、14年言うた
15年
だ、1年後やね、
はい、阪急電鉄の前身である箕面有馬電気軌道が所有する、うん、現在の大阪府豊中市にあった豊中グラウンドで第1回全国中等学校優勝野球大会、現在の全国高等学校野球選手権大会、夏の甲子園と言われるものが開催されます。
うん、ああ、その箕面有馬電気機器
軌道
が主催したん
や。今の阪急の電鉄が所有してたグラウンドで開催されます。
ああ、みんな集まってやろうぜ、
うん、
中学生がね、集ま、今の高校生、
今の高校生が、うん、
この時は中学校だった。
で、まあ
私学校じゃん。
私学校じゃん。私学校はもう西郷さんがやって明治10年で終わってるから
。そうか、
うん、でも私学校は
でも阪急と阪神といったら同じところで私鉄を走らせる、うん、まあライバル会社みたいなもん
じゃ
ないです
か。なるほど、
うん、
で阪神電鉄側もなんか
そう、阪神もなんか電気軌道やったその時、
阪神電鉄ですね、まあまあ、はい、
うん、その時はもう電鉄、
でもまあ電気軌道やね、
何やらかんやら、
はい、電気軌道かな、うん、この頃やったら、
ね、違う違う、会社の名前、
はい、阪神電鉄かな、もうそん
な、そうな
ん
で、
うん、
まあ、平和これ近代やったからな、
で阪神電鉄もまあなんかそういうスポーツ施設を作ろうという話が出てたので、うん、
競り合ってるとは言えない、
そうそう、ライバル会社、
ライバル会社なんで、
で阪急がこの後あの大阪神戸間開通させるね、でそこでライバル同士になる、はい、
で
阪神のテリトリーに入るわけ、
そうそう、テリトリーに入っていくと殴り込みに行くと阪急は、
です
ごいな、
阪神電鉄側もその運動場施設のことを、うん、まあ、どうに、あ、なんか自分たちでできひんかという話になっておりまして、うん、この当時馬券の発売が禁止されてたって、
うん、
京都競馬場の時に話しましたけれども、
知らんけどな、
知らんな、
馬券がなんで禁止なの？
そのまあいろいろなんか八王朝だなんだかんだみたいな話が出たりとか、
禁止もできなこと？場外馬券場は禁止とか違
う？場外馬券じゃなくてその競馬をするのにあたって馬券の発売が禁止されてて、
競馬ならへん
で、補助金競馬というのがその時行われてたっていうのは京都競馬場の中で話してます。
そうか、まあ群馬をな育成するための目的かなと思って。
で、
風紀が乱れるとか
ね。で、馬券の発売が休止されてて、給油化、まあほぼ使われてなかった鳴尾競馬場、
うん、
今の、甲子園球場の南南東ぐらいにちょっと行ったところにあったんですけれども、うん、そこを阪神電鉄が借り受けて、
うん、
でこの競馬場一周1800m あったんですけれども、うん、そのコースの内側に、
うん、
陸上競技場やプール、テニス場、野球場を併設した総合スタジアムを、
うん、
大正5年に開設します。
だからその土地を有効利用
ね、そうそうそうそう、
阪神が
阪神側がここで解説するんですよ、
うん、お客さんに電車に乗ってもらってそこまで来てもらおうっていう集客要素やから、
それもあるんですけれど、そうですね、うんうん、
電鉄側としたら
ただ、もし甲子園駅はこの頃まだなかったのかもしれない、うん
うん、まだ甲子園っていうのは存在してへん
やな、うん、存在してないです、はい、で、第3回からこの中等学校優勝野球大会がこの鳴尾球場で行われるようになります。
え、阪急のイベントは
阪急、うん、のイベントから豊中から
鳴
尾浜に来ちゃったと、
うんうん、朝日新聞はそうしたよね。
そうですね、
まあ、どういう意味、
主催が朝日新聞社なんです、
うん
うん、で多分ですけれども、その時のその豊中のグラウンドよりも鳴尾球場の方がそのグラウンドとしてはしっかりしてたんじゃないかなとは思う。
それをやってるのは阪神電鉄、うん、
朝日新聞主催で、
で
第3回第1回は阪急がやって
、阪急の豊中グラウンドで行われて、第2回
も朝日新聞が主催やる、朝日新聞
がやろうって言って、阪急の所持のグラウンドでやる、
そうそうそうそう、
あ、ごめんごめん、うん、それがなかったから第1回は阪急の主催が、ね、
あ、主催はあの、うん、大阪朝日新聞じゃないです
か、うん、ただこ3回は阪神側のグラウンド
を使った、うん、場所が鳴尾球場で、
ただ阪急としては面白くないんちゃうの、
やと思いますけれども、
うんうん、まあ、自分のとこでやってほしくね、うん、
朝日新聞はこっちの方がグラウンドええわってなって、うん、こっちに移ったと。
なるほど。分
からん、それは言えなか
った分からんけど、うん、
とはいえやっぱりね、そのババの中に作ってるんでスタンドは仮設なんですよ。
ああ、なるほど、
うん、移動式の仮設のスタンドをその大会やるときに、
うん、
その設置してするっていう、そんな形やったみたいです。
うん、そう、そのうち壊れそうや
で、この中等学校野球大会はその開催を重ねるごとに注目が集まるようになります。
今年もやろうかってなってくるんやろうな、
人気のスポーツになっていくからね。
で、大正12年の第9回大会はその地元の紅葉中学校が決勝戦に進んで、で対戦相手が和歌山中学と近畿対決になったことから、この鳴尾球場の仮設スタンドというのが大体 5,6 千人ぐらい、
あ、そんなもんや
って、そんなもんやって仮設ですからね、うん、でそこではもう観客が収容しきれずに試合中に観客がグラウンドになだれ込んで試合が中断するという事態になります。
決勝戦で
事態を重く見た主催者の大阪朝日新聞は阪神電鉄に対して本格的な野球場を建設することを提案します、
うん、作れよと、うん、
阪急には言わなかったんですよね、これね。
まあまあ鳴尾浜までやってるしやろうな、うん、もうなんか、
うん、ええ感じになってんの。第3回大会以降もうちょっと、
うんうん、阪急と朝日はちょっと仲悪くなって、う
ん、かもしれませんね、うんうん、
阪神に行ったんやろ、うん、
で、阪神電鉄側も、向こう側変わりますよね、うん、あれが改修工事をして、うん、まあ、主にその水が向こう側に流れるようにしたことから、う
ん、流れを変えた
よね、流れを変えたことから当時あった枝川と猿川っていう2つの川、
うん、
これが廃線となってます、
まあ、川として水が干上がったと、
はい、使われなくなったので、うん、その跡地開発の一環として運動場の建設計画を進めていたこともあり、この大正12年の11月28日に野球場の建設を正式に決定します。
川の跡地に
やね、はい、うん、まあ、それもあって今の甲子園も水はけがいいんかなと。
ああ、川の
跡地、川の跡地なんで、うん
うん、海に流れていくんや、
はい、ただ当時国内にあった野球場ではスタジアム建設に参考になるものがなく、
うん、
また設計主任を任された阪神電鉄入社2年目の野田製造さん、うん、野球場を見たことすらなかったそうです。
2年目任されてんねや、
はい、
すげえな
そこで当時ニューヨークジャイアンツの本拠地であったポログラウンズ を参考に設計されます。
うん、ニューヨークジャイアンツか。
だから現代のサンフランシスコジャイアンツですね。
あ、うん、そうか、ニューヨークから移ってんやな。
ニューヨークにあったんですよ。1950何年ぐらいまではニューヨークにあったんで、うん、
ちょっと僕今は寒いし
この、うん、このタイガースの小さな店じゃ
見せ
ない
、見せた、見せた、
終わったから。
そうそうそうと、あのまた封印された
やっぱ消えるね1924年大正13年3月11日に起工式が行われて建設が始まりますが、グラウンドの土は人力で運び込まれて牛にローラーを引かせて鳴らしていたそうです。
あ、なるほど、
うん、この写真あの甲子園歴史館に、うん、掲示されています、うん、で当初は陸上競技場やその球技場として利用することも念頭に設計されていたために、グラウンドは三角形でした。おにぎり型です。
そうなんや。
で両翼が110メートル、
うん、
今よりも広いです、
うん、
でセンターまでが120メートル、
うん、
これは今と大して変わりません、うん、で左中間の一番深いところは128メートルあります。
あ、広、
はい、
深いな。
深いです。で、
でも三角形ちゃう。
そうなんです。
なんか
三角形なんですよ。
ハート型
みたいな。いえ、あのね、その
両、あ、そうか、
両翼から真っ直ぐ
なってんのか。
そうなんです。両翼からあの
ホームベースから行ったらそういうことになる、
ね。はい、両翼からその、
うん、おにぎりの外に観客席があるわけ。
そのおにぎりの外に観客席があって、で右左中間の一番深いところ同士がまっすぐでつながれている
。こうなって
へんの。扇形ではないんです。
変やもん
な。はい、であの
そんな球場になってた
り。そんな球場です。
見たことないわ。逆に見たことないよね、
うん、
現代人
は、うん、ないですね、うん、で、内野には高さ14.3メートル、50段の鉄筋コンクリート製のスタンドと銀さんが、鉄さんが設置されます。
ああ、もうその頃から屋根が、
屋根はありました、うん、ただ現在のアルプススタンド、
うん、
あの外野の内野席と、
うん
うん、外野スタンド
外野の内野席
外野、ファール側の内野席と、うん、
あの外野に近い
ところ、外野に近いところの外野席と外野スタンドに当たる部分は森戸の上。
あれよな、
ん、
なんでスコアボードの下にさ席置かへんやろな。
あ、あれ見えへんか、ボールが。
え、
投げたボールが見にくいから、
うん、だからあそこ緑にしなあかん、ね、あそこに観客が入ったら白の、夏場やったら白の、
バッターからってこと。
バッターから、そうそうそう、バッターが球見にくいからっていう、う
ん、だからあそこは決まってんね、
うん、
見えるようにああいう青とか緑とかにしなあかんっていうの
は当初はそうではなかったんですよ。
ああ、そうなの、
客入れてたんや、うん、やっぱり。
で、
なるほど、
いきますよ。アルプススタンドやガイアスタンドに当たる部分は森戸の上に
20、今いいふりした俺、
うん、めっちゃいいふりした
の20段の木造スタンドが組まれるにとどまります、
うん、
で4ヶ月半の工事期間を経て8月1日に竣工式完成しましたよ、うん、っていうのが行われます。でこの年が、実感十二支、
うん、
江戸とあの木の枝の水の枝の火の戸だの、うん、なんだいう、あの
実感、ね、
はい、実感十二支の最初の組み合わせ、うん、で、まあ、縁起のいい、
それって何年に1回な
の。60年に1回ですね、うん、
還暦ってやつ
か、はい、そうそうそう、60年に1回の、
のネズミの、ネズミの
甲のネズミ、
はい、木の枝の根、うん、甲の死の年であったことから、
うん、4つ組み合わされなあかんってことかな、木の枝のネズミ、
甲のネズミと、
だから、
12×4 か、そうそうそう、
もう一回
言って、うん、木、水、土、火、
木の枝と木の音と、
水の枝、水の音、木の枝、火の音、土の枝、土の音、
なんかあるね、組み合わせが、
うん、
あ,
あるんですよ。
何種類あるのかな
と思う。60種類、
江戸と、
うん、
あ、
10と10にあんねんけど、なんか60何ねん、
分かるけど、方角
学と江戸ってこと。十巻はね。
方角は江戸ですね。うん。十巻はね。
何だっけな。
江戸と平
平定坊。
平定坊。
江戸と十巻やな。
うん。
そうそう。が組み合わせ、その一番最初の始まり
が木の絵の根。
講師やな。
この年この大正13年がこの木の絵の根の年であったことから甲子園大運動場と命名されます。
ああ、木の絵の根ってこと
ね。
はい。ほな甲のネズミってこと
ですね。
一番もう60の中の一番最初の年はね、はい、
でこの
くしくもそれが、
はい、
その年、
うん、その年だったということですね、うん、でこの大正13年、この第10回中等学校野球大会からこの甲子園大運動場で行われるようになります。
あ、そのおにぎり型のまま
で、ね、おにぎり型のままで、で5万人収容と言われたこの球場の規模に、
うん、
この大会関係者、多分大阪朝日新聞の関係者でしょうね、う
ん、5万人、
はい、ここを満員にするには10年かかるんではないか、
うん、
と心配しますけれども、この第10回大会の4日目で満員を達成
した。5万人、
はい、
あの僕らが小さい頃見てた甲子園の満員ってさ、はい、5万5千やったよね。
なんです、そうですね、はい、
今全然3万何年何とか、
今は4万3千人って言われますね、
はい、あの記者発表みたいなのは、
今正確にチケットでカウントしてるけど、昔はもう全部5万5千やって、は
い、で、まあ後の話になりますけれども、改修が行われたことで席の間隔が広くなったりとかもしてるんで、その関係で
人が少ない、
5万5千人は入らなくなってます
けど、1万2千もおかしいわな、
すっごい5歳、うん、5歳がすごかった、昔全部5万5千、
台風やで1万2千
席空いてても5万5千やったしな、
うん、それ東京ドームでも
言えそう、東京ドーム5万5千、
新聞発表だったらオーナーあれやん
け、
花火大会でもなんでも市発表やな、
でもでもな、
ああいうことやめたらやつな、
だからやめて今は実装になってるんですよ、
J リーグと一緒になって
るな、で、それでまあ盛況もあったことで、あの野球大会以外にもあのフットボール大会、
ああ今でも甲子園ボール、
いえそれではないです、
フットボールはそっちのフットボール、
はい、そっちではないんですよあの、この頃はまだラグビーとサッカーの大会を、まあ、合同でフットボール大会として甲子園でやってた、
ラグビーの相撲とかもやったらおもろかったんやろな、地方巡業とかも、
相撲はね後楽園はやってるんですけど甲子園やってないんですよ、
ほら巡業ぐらいやったらさ、
はい、
大阪とか盛り上がるじゃん、うん、当時やったら
盛り上がったでしょうね、うん、で外観が殺風景ということから、この完成した年の12月にはツタが植えられます。
あ、そこで、
はい、
バックが寂しいヤンキーみた
いな、そうですね、
寂しいね、業者呼べやんけで、いいえ、呼ばれてツタを植えた
と、そういうこと
バックが寂しい、
ね、あれ風物詩になったからいいけどさ、ない方がいいっていう意見もあると思うよ、う
ん、あ、まあ最近回収してさ、
今ないの
な、今植えてるところ
今あります、
うん、
今ます
植えてまた伸びた、
はい、あれがさ、ああいうもんやって
写真
やからさ、あれやったらさなくてよくないかなと思うけど、
うん、
汚らしいやん、
まあ、それはもう人次第やわ、やっぱり甲子園はツタがないとみたいなおじいがおるかもしれないじゃないですか、
そういうじじいがおんねん、
バックが寂しい、
バックが寂しいやないかと、うん、業者呼べと、
で完成当時には
なんか当時だったらコンクリートのバーンってやった方がさモダンやんか、
レンガでやってた、
コンクリートですね、
あ、レンガじゃないの
コンクリート、
その打ちっぱなしの方がモダンやって若者は感じんやけど、
ね、あ、バックは寂しいね、
それは今ならそう思えるかもしれない、当時はコンクリートのあのねえ、あの
なんか冷たい
明るいグレーのあのコンクリートでは寂しい
と、緑のおっさんが今日っていいよな、そういうこと、
いろんなこういう名詞が出てく
るただあの完成当時はスコアボードがなくて、
あ、
は
い、そんなん絶対必須やん、
なんですけれども、あのスコアボード
最初にいるもんや、
設置されたのは、完成した翌年の3月です。
あ、それもなかった、
なかったんです、
うん、そんなもう各個人がつけて
た、そう、あの中でつけてたんでしょうね、まあ、審判員とか
ゴルフ方式な、
客もあれやな、 まあ、あんたなんやって、
う
ん、
な今
なるでしょうね。
レイジェンさんみたいな人が今な几帳面な人が、うん、今何対何で2ストライクになってるんです、
う
ん
う
ん、
で間違ったこと言うと
奥さんみたいな人はもう酔ってるから全然うまいかよ今何もどちらかってにゃーい
そう
なんどうそういうやり取りもおもろかった
な、ね、ええー、な確かに、
うん、っていうのが多分そういうのがあったんでスコアボードをつけるようになったんではないかなと思うんですけれども、う
ん、
それも
おっさんがおったん
やおっさんがおったんやそういう
センターの真ん中ではなくてだいぶライト寄りやったそうです。
ああ、そうなんや、
うん、らしいです、うん、
ライトスタンド側に
あった側にあったそうです、
うん、まあなんかつけやすかったやろここつけようかや
で
ここ
に空いてる場所があってええやん言うて
で、
出とんどんと
やっとけこうつけとけ
でこの大正14年の、第2回選抜中等学校野球大会現在 の, あの春の選抜の高校野球大会ですね、うん、この第2回の、選抜大会からこの甲子園球場で高校野球今現在の高校野球が行われるようになります。
春は毎日新聞やね。
そうですね。
あ違うね、
うん、はい、春が毎日で
朝日 が朝日があのめっちゃ成績良かったというか収入良かったから、うん、毎日が対抗して春やるっていう。
それって何年大正
大正14年です、
うんうん、それって朝日新聞って右翼的な時やんな。
まあ戦後の新聞がそうかな、うん、この時代は全然
なんかほら結構戦争って朝日が煽ったとかあるやん、うん、右翼で戦後コロッと、
うん、
な左になったと、うん、この時の朝日ってどんな感じなんかなと、
う
ん、
うとまあそういう感じやと思うで、まあイケイケっていうか、うん、煽って、う
ん、なるほどな、
うん、新聞社は全部そうじゃん、うん、この頃。
ああそれはあれでしょうね、
うん、メディアっていうのが、うん、
だから世界大戦第一次特需みたいな
感じ第一次大戦終わって
その時に儲けてる
好景気がちょっとあってぐらいの、うん、これから不況になってい
く時代。ほんで日露戦争も勝ってるし、はい、ウェルカムみたいな時なの、うん、
で、1928年昭和3年12月になると、これまで外野の芝生というのがなくてクローバーなんかが上は生えてきてて勝手にな んか外野はなんか草が生えてる状態
や。そうやったんや。
だからあの亀岡のグラウンドもそうでしょなんか白いあの白いイチゴソウみたいな花が咲いてたりするじゃないですかあんな感じやったと思うんですよ。
あそこ一応高校野球やってへんかそこ
高校野球はやってないです、はい、
あれはもうそうかみんな借りれるところか、は
い、で、そういうクローバーとかが生えてただけなところなんですけどそこに芝生の貼り付けが開始されます、
うん、ああそうなんや後からなんやな
後からですね。それまではやっぱりあの球技するのに、
うん、
まあ芝と土とで分かれてもおかしいじゃないですか、
うん、
グラウンドとして使うのに陸上競技とかもしてたんで、
うん、それはやっぱ全部土の方が良かった
土の方が良かったっていうこと
だからああいうクローバーとか生えてんのはあかんねん
走ってて土のところとクローバーのところとか今
ああなるほど、
うん、
へ
え。おかしいじゃないですか。なので、うん、
そういう感覚なんや。
いや全部
土のグラウンド
は土のグラウンドだったんです
やけど勝手に生えてきて
勝手に生えてきてほんで芝生に張り替えた
へ
え、うん。まあでもアメリカの球場は外野はもう芝が生えてるものっていうのが普通やったんで、うん、それに合わせたとも思われ
るまあ外野と内野で分けるっていう感じがあったんや、
はい、ああいいように見やすくな、
うんうん、
で、あ、そうか、ルール的にインフィールドとか
そうですね、ありますよね、うんうん、で、施設の増改築というのが、まあ、この昭和の係ぐらいから行われていって、うん、昭和4年3月には内野メインスタンド内部を改装して貴賓室を新設します、うん、まあ、あの
天台試合に見に来はると思う
もうあるかもしれませんけれどもあのやっぱり野球ってあのアメリカはやっぱり野球人気じゃない、
うん、
この当時も人気あったと思うので、うん、アメリカ人が日本に来た時にどっか呼ぶのでなら A 球場あるでみたいなんで
なるほど
そういうなんで呼ぶためにも作ったとかそういうなんではないかなと、うん、
まあ来賓席やね、はい、そういう
で私は考えてます、はい、あと両翼のファールゾーン部分の観客席現在のアルプススタンドですねそこのが木造20段だったんですけれどもここ鉄筋コンクリートの50段のアルプススタンド、
うん、
これが完成します。で確かアルプススタンド っていうのが最初はそんな名前なかったんですけれども、岡本太郎のお父さんだったかなが朝日新聞かなんかにその寄稿したそのエッセイみたいなイラストとエッセイみたいなんでアルプスのようであるみたいなことからアルプススタンドっていう名前がついたそうです。
応援高校の応援する人が安い席なんやねあそこ、はい、で白いシャツ着てみんな座ってるからアルプスに見えたっていう。
ああなるほど、
うん
うん、
真っ白で
何で白いシャツ着てんの。
高校生やし
別に
制服でもいい制服や、
うん、白蘭
あ違う違う国をシャツシャツT シャツ、T シャツ、
T シャツ、白いシャツ着てる。
ワイシャツか。
熱血高校かとか。
ワイシャツ、夏やから楽蘭は着れへんや。ワイシャツで応援するからみんな白いシャツ。
で、1931年昭和6年7月にはアルプススタンドにも銀さんが追加されて、
うん、
で外野以外のスタンドすべてが銀さんで覆われます。
うん、
で昭和7年、三塁側アルプススタンドの下に温水プール。一塁側アルプススタンドの下には室内体育館が新設されるなど、まあ、このスタンド内部の改装というのも進んでいきます。
スポーツ施設になってきた
よね。で、1936年昭和11年11月には、盛土造りの外野スタンドを鉄筋コンクリート50段に改装します。
あ、それまであれか、西武球場みたいな。
あの西武で、それはちょっとちゃうけど、まあ、まあ似たような感じですね。あの森田の上にあの木組みのスタンドがあったんですけれども、それをあの
鉄筋コンクリート、芝生の席ではなかった。
芝生の席ではな
かった。あれか、俺が知ってるあれか、甲子園か。
ここで、
ではない。
ここでその皆さんが知ってる甲子園球場に近い形になります。
でもまあ三角形、
いや三角形もこの頃に
改修された、
この外野スタンドを新設するときに改修されます、
うん、なるほど、ね、
はい、
今のああいう形になって、
ね、今の、はい、その際にフェアグラウンドが現在に近い形状、
うん、
あの扇形みたいな感じに変更されます、うん、で外野スタンドもそのフェアグラウンド、そのアルプススタンドに対抗してヒマラヤスタンドっていう風に命名されるんですけれども、
それは知らんかったな。
これは定着されしませんでした、
う
ん、
そういうのって全然そうや
ね、うん、後付けでやっても定着せえへんっていう、うん、
2番線じゃんアルプスだけが残ったね、
はい、でまた周辺では甲子園球場の周辺では甲子園娯楽場、
うん、
遊園地とか動物園水族館、うん、後の 甲子園阪神パーク、
あ
ー、うん、はい、ですとか、あとは甲子園定球場、テニス場ですね、もう国際大会ができるぐらいな、何面やったか20何面やったか、すごいもう大きいテニス場ができたりとか、あとは甲子園水上競技場、これプールです、
うん、
屋外のプールでなどが設けられて、あとゴルフ場も近くにあったらしくて、
そうな
ん、その甲子園娯楽場とか定球場、水上競技場、そして、馬券が発売さ再開されて行われるようになった鳴尾競馬場でゴルフ場みたいな、この
そういうスポーツ一大施設になっていった、
はい、でもめちゃめちゃ景気いいね、
この一帯は。
もうなんか、
はい、昭和10年か、
この阪神館モダニズムを代表する一大レジャー地域となります。で甲子園球場ね、もうその当時最先端らしくて水洗トイレやったらしいです。
すごいな、
はい、またあのカレーとかコーヒーが評判になって、
あ、
うん、甲子園カレー今もあるんです
よ、
うん、
有名やね、
うん、
モダンやったよ
な。当時あのグラウンドキーパーの日当が75銭だったそうなんですけど、コーヒー付きのカレーが30銭、
あ、結構いい、
結構のいい値段ですよね、
うん、
現代で考えたらあの時給950円、ちょっと前ですけれども最低時給950円で8時間働いたら7600円じゃないですか、
うんうん、そうなん、
はい、
うん、
7600円、そだから7600円の日当がもらえるときに、
カレーを基準に考えたら、
はい、3000円出してコーヒー付きのカレーが売ってたみたいな、そんな感じですね。
3000円ぐらいやった
と、はい、
コーヒーとカレーが、
だから十数年ぐらい前の時給換算で考えたらそれぐらいだった、うん。で、この頃世の中どうだったかと言いますと、
カレーとコーヒーで3000もするの
この時代は。
この時代は
今に換算すると
それぐらいまあ
貴重なもん
っていうハイカラなもんやったんですよ、
うんうん、なかなかそう簡単に作れるもんじゃなかったと。
で、グランドのに白板符が貼り付けられたのが昭和3年12月ですけれども、うん、その翌年昭和4年世界恐慌が起こってます、
うん、
で、アルプススタンドに銀傘が設置された昭和6年ですけれども、この年満州事変が起こってます、
うんうん、
でその2年後には国際連盟脱退します、
うん、
その銀傘なんか鉄類供出されてたよ
もう先を読むね。
なんで先を言うの
国連脱退したんだな。
で、外野のスタンドを鉄筋コンクリートにしたのが昭和11年11月ですけれども、翌年に日中戦争を勃発してます、うん、
37年ね、
はい、
1937年7月7日
で、阪神間でいうとその翌年には阪神大水害ってえらい水害が起こ
る。ああ、洪水が、
はい。で、その翌年昭和14年には第二次世界大戦が勃発していると、うん、そんな事態に、甲子園球場は、その施設として改装を重ねてより充実した施設となっていきます、
うん、まあ、第二次世界大戦が始まった頃はまだ日本はあんま関係ないからね、
うん、で、うん、まあ、
要はそれはあれか、
39
ポーランドに、
そう、ドイツが、
はい、
ドイツと
したのが、
ドイツとソ連がポーランドに侵攻
した、はい、したのが、はい、
こうソ連の
領土になったので、はい、
なるほどね、
うん、で、まあ、施設とし
てそれ誰が2国で協調して
そうそうそう
そうそうそう、で分割しようってしていたのに何かおかしなことになったという。
いや、最初は半分にちゃんとできてんで、
ね、まあそれはまた別の時に、あの蛭子さんが
それはまた別の、
はい、話してくれたらいい話で、施設として充実してきたこともあり、特に戦前は野球以外のイベントというのも、まあ、多く行われまして、
うん、
有名なのが1938年昭和13年と、翌年14年に行われた全日本選抜スキージャンプ甲子園大会。
ああ、なんかな、うん、
リュッキーは持ってきたとかや
つ。アルプススタンドにジャンプ台を組んで、うん、で長野と新潟から汽車で雪を運んできてスキーのジャンプ台を設置して大会を行ったそうです。
なんか映像残ってるよね、はい、それね、
すごいコスだよ、
うん、
そうなんですよ。
それぐらいやった
ら長野でやれって話やね、
ほんまやな。
そうなんですよ、そのコストの影響で2年で終わったん
です赤字やったね。
ちなみに言うと後楽園でもやってます。
あ、
後楽園球場でも、
東京の
後楽園球場でも
やってます。昔のやつってアホなんやろ
いや、だからそれで観客を集めるろと思ってやったら、
うん、
二次的なこと全く分かんない。
いや、あの甲子園のジャンプ大会客入りは盛況やったんですけれども、うん、ただその客入り あの収入だけで、うん、抑えきれないコストだったということ
です。だからローと、
うん、
あの料金をもっと値上げしたらよかった
か、うん、そうなると客がっていう話やった。
だから六角さんに言うたようにそういうことです、
うん、で他にはね、昭和8年にはオリンピック選手歓迎馬術大会、
あ、
障害のポールやら設置したら馬術大会をやったそうですね。あとはこれよくわからないんですけれど、昭和13年には鷹狩りが行われ
た。鷹狩り、
多分徳川家が来たから将軍が
鷹将軍、
将軍が来て鷹狩りしたい言うたんちゃうの
霊帝と曹操を広げて
どういう風にやったのかは分かんない、
まあ、将軍鷹狩り来てお弁当を忘れて、
うん、
地元の三幕です、目黒のサンマはうまいみたいな
曹操が力を欲しかしたかもしれないわしが射止めたっていう
ああそうかもしれない、
なるほど、
恥をかかしたかもしれない、
うん、で
歴史的なところやな、はい、甲子園は
あとは第二次世界大戦が勃発した昭和14年ですけれども、戦車大展覧会が甲子園球場で行われています。
こう展示会をした
んですね。展示会したんですね、うん、
日本のだけなのかな、
どうなんでしょうね。チーガーとか
ないな全然この時の選手なんてもうしょぼいしょぼい選手
え、三突とかもないですか。
ない、全然もう1号2号ぐらいドイツで言うと、
あとはね、6代目尾上菊五郎一座による野外歌舞伎。
ああ、なるほど、うん、それは良さそうやね。
歌舞伎をしたそうですね、うん、
それはええやん、
うんうん、
まあでもほら
ライブもやる
そういうこと
や
ね、
うん、
だそういう感覚でいい使い方や、
うん、いい使い方です。でこの六代の大野菊五郎さん、なんですけれども、
当時人気やった人ってこと
やでしょうね、うん、でこの人の養子になったのが七代目尾上梅光さんという方なんですけれども、
はい、
この方がね寺島しのぶさんのおじいちゃんです。
不穏以外あんまないで、
でも大丈夫、
一応一応まあもうそういう、まあ、関係のある人が歌舞伎やったと、
うんう
ん、ちなみに言います と、先ほど話出てきましたけど後楽園球場、
うん、
西宮阪急西宮球場、
あ、
はい、
阪急ブレーブスの、
ね、それができたのが昭和12年なんで、
あ
それまではもう野球場といえばもう甲子園みたいな、
あもう定着したんや、
そんな感じだったりですね。でちょっと戻りますけど昭和7年1932年、アフリカ系アメリカ人選手を中心とするニグロリーグという、まあ、野球のリーグがありまして、はい、それのリーグ内で結成した混成チームのロイヤルジャイアンツというチームが昭和2年以来に来日します。
黒人差別があったからねアメリカで、
はい、
メジャーに黒人来たらあかん
よ、ね、あそうなんですよ、うん、
だから黒人だけの野球チームを
リーグがあったんですけれども、
う
ん、
それはそうだよ、
はい、それが
それはそうだ、その時代はなくてそうだ、その時代はそういう時代、
俺じゃない
で、その時代はそう、そのロイヤルジャイアンツ甲子園では学生野球の選手による選抜チームと対戦します、うん、でもまあ日本とアメリカの野球の差なんでしょうね、まあ、
レベルがね、
はい、当時はな、
ロイヤルジャイアンツの、23勝1敗です、
うん、まあまあまあ、
はい、
まあ、一勝できただけでもすごい、
広島の専売校舎の、野球チームが勝ったそうです。
広島の専売校舎っていうのはもしかして今の、うん、
いやではないと思う、
東洋カープにはならない、
関係ないでしょうね、専売校舎って JT じゃないですか、
うんうん、タバコやな、
うん、
また違うん
で、ひょっとしたらでも
松田と松田と関係があるかもしれない
で、1934年昭和9年には、読売新聞社主催で、日米野球が開催されると、うん、ベーブ・ルースやルー・ゲーリックらメジャーリーグベースボールの選抜が来日して、うん、全日本代表チームと対戦します。
そうですね、
大谷君とついに、
でその際に
激突するわけだ、
この
二刀流とも、
その際に甲子園球場を訪れたベーブ・ルースが、
うん、
トゥールーズでかすぎるって言ったそうです。
あこの球場が
甲子園球場でかいと、
うん、
トゥールーズ、
トゥールーズ、トゥー、あトゥーラージごめんなさい、
このリクシャ負けすぎてるから
さすがやな、
ごめん
さすが英語詳しいだけのことはな、僕には全く分からんから
、もう私も英語ダメなんで
さすが六角さん、
英語調子乗りました
さすがや、
トゥーラージでかすぎると
思う、 J とも喋れる人だから、
はい、
うん、フラッシュピストも
パ
ン
チ、
はい、わーすごい英語喋ってる僕はここ88
でもさすがにあのメジャーリーグの選抜チームがあの来日したとあって
、海兵、
海兵隊、怒らんで
そうだ、
そうだ、
海兵隊やで、
メジャーリーグの選抜チームが来たことがあって、あの16戦全敗です、日本チームは。
ああ、J に負けた。
ただあのこの時にその草薙球場で行われた試合で、ああ
伝説のね、
はい、沢村栄治が
違うし、
これ
全然違うこと考えてるわ
沢村栄治がこう、8回1失点完投かなんかで負けたんですけれども、うん、2失点ってかな、それがもうこの頃はもう語り草になったそう
です。あの沢村栄治今度しますわ、
あやりますか、
あの
補給船に乗ってたっていう、
うん、
はい、
もうでもな
昔な昔なあの
やってください、お願いします。
俺やってほしいのは昔な、うん、知ってるつもりって僕だったし、
うん、知ってるよ、
あの、
はい、
いつみさんの、
あのいつみさん違う、関口博士
知ってるつもり、
はい、関口博
士、僕は何と間違えた今、
え商売商売じゃないの
関口博士
で、関口博士ですよ、
エビさんの好きな関口博
士、あのもうサンデーモーニングです
あれでな、うん、石丸なんとかっていう特攻隊に行った野球の人のな話があったよ、あれ感動してんけどな、小学校多分2年生の時の石丸信二やったから、 なんか知らん、
ちょっと分からへん、それは、
うん、も私も知ってるつもりで見た人物の話はそのうちやります。はい、うん、
関口ちょっと調べて、その石丸なんやろ、
はい、関口博士、
でそれ調べて、
でこの
調べるまでもない、
はい日米野球の際に職業野球チームを結成する動きがあり、この年の、昭和9年の12月26日この全日本代表チームのメンバーを中心にした選手19名で大日本東京野球クラブが結成されます、う
ん、プロ野球の前身っぽいな。
あ、プロ野球ですね、
これから、
うん、もう職業野球っていう、
この、大日本東京野球クラブは、うん、後の読売ジャイアンツです、
うん、大前オリオンズ
ではない、
大前は出てこないですね今回は、はい、で、オーナーの勝利、大前ってなかなか出てない、毎日か大栄かは出てくるかもしれないけど、大前はなかなか出てこないんで、で、この大日本東京野球クラブのオーナーの勝利決まったのは、複数球団による、
うん、GHQ の、
はい、
読売新聞の、
はい、複数球団による職業野球リーグ結成を画策しており、特に三大都市圏、東京市、大阪市、名古屋市でのリーグ戦開催を目指していたことから、当時日本最大の球場である甲子園球場を所有する阪神電気鉄道に球団創設の誘いがかかります、う
ん、一緒に作ってやろうやや
ろうやっていう話になったんで、まあ、阪神球側も、まあ、この阪神を親会社とする球団、まあ、設立しようやという話
になりまして、
東京、名古屋、大阪で、
はい、で1935年昭和10年10月1日に会社設立のための準備委員会が発足すると、10月22日には、門前正人という人と入団契約を結ぶと、山口正信、藤村文夫、藤井勇といった中東野球のスター選手や、大連実業団、当時大連の方にも実業団の野球チームがあったらしい、
大連、中国の
大連ですね、
203
校、その頃はやっぱり日本国の一部じゃないですか、
203校っていうの、はい、あ、そういうことね、
はい、
すいませんでした、
あの、はい、松木健次郎
だ、藤村文夫って永久欠番の人、
はい、欠番号10番、は
い、あの大阪タイガース、現阪神タイガースで唯一背番号10
をつけた人、
うん、はい、
藤村文夫背番号
で、その大連実業団の松木、
勝手につけて出てたら笑うよ来年岡田監督が
いいねいいね、あれとか
これとか言ったら10番だ、
でその松木健次郎らを集めて12月10日に大阪野球クラブが発足します。で、翌年、1936年昭和11年1月には球団名が大阪タイガースとなります。で東京野球クラブは東京区巨人となります。で2月5日には日本職業野球連盟が結成されて、この大阪タイガース、
ドラゴンズはなかったまだ、
あ、一応いろいろある、
で、大阪タイガースと東京巨人軍のこの2球団に加えて名古屋軍、
名古屋軍出た、
これが、現在の中日ドラゴンズですね、あと東京セネターズ、阪急軍、後の阪急ブレーブスですね、うん、あとは大東京軍、うん、これが後の松竹ロビンス、確か太陽と に吸収されてたチームだったと思います、うん、あとは名古屋金庫軍、うん、名古屋で2チームあったんですね、でこのな、合計7チームが加盟します。そして巨人軍を除いたチームで4月に第1回のリーグ戦が開催されます、
うん、巨人軍はね、言っていいの、アメリカに行ってる、
そうなんですよ、うん、この頃アメリカに遠征してたんで、うん、でこの頃はまだフランチャイズとか制とかホームゲーム、ビジターゲームという概念がなかったので、うん、連盟結成の披露試合として甲子園球場、あと鳴海球場、これ愛知県ですね、あと宝塚球場、
あ、なる、そうか、愛知な、
愛知、なるみ、あの、なるみ城ってお城ありましたし、あの桶狭間の戦いとかでもちょっと名前出てきます
けど、
はい、 鳴海球場と高田川球場の3大会。
高田さんは立ってゆずけく歌うことしか知らん。立ちながらゆずけくって最高
で、
それは知ってる。
3大会が行われました。
そこやって、
だからおそらく現在のペナントレースみたいに
3試合行われてね、6チームで。
いえ、6チームで、
うん、
多分総当たりの1回戦のみで優勝チームが決められたとか、ね、うん、そういう大会だったと思われます。
確かそんな感じや、
はい、
うん、僕も調べてるから。
で、あとはその、巨人軍が帰ってきたことで、あ、夏大会とか秋大会とかも行って、
うん、みんなそれだけで食うてへんやろ
か。あ、職業野球やし食うてる、これで、うん、野球選手を、
うん、
専門でやってるっていうやつが、はい、これを仕事にしたんかな。
で、後に春と秋の2シーズン制というふうに移行していきます。
うん、
で、1937年に完成した西宮球場や後楽園球場とともに、まあ、各球団がもうここがうちのホームやということはなくやってたんですよ、
うん、
最初の頃は。
ここで野球できますよっていう、
まあ、だから観客入れてたやろ。
観客は入れて
た。だから普通にプロレスみたいなもんで、ね、工業として
やってた。工業としてやってました、
はい、プロレスラーってそうやん、ホームだからいいや
ん、うん、
あっちでいろんなとこで、
は
い、客集めて収益を得てるってこと、
う
ん、
だからそういうの野球
は好きなやん、
はい、で、アメリカから遠征から帰国した巨人軍とタイガースの試合というのは甲子園記念館では7月15日に初対戦したと、甲子園。
プロレスもそうしたらおもろいんや。
ホーム制にして、
リングを
作って、ホームグラウンドを作って、
よしよしですね、それも。
あ、でも、ええじゃん、盛り上がるやん、
地域は。その地域としての盛り上がりはありますけれども、うんうん、
だからプロレスをチーム制にしなあかんけど
な。あー、なるほど、
うん、チームで戦うっていうのを、
移籍とかしたらまた、
また面白いな、それ。あ、でも、まあ僕プラス全然知らん。
私も知りません。こう岡田和親とか知りません。はい。
俺も猪木しか知らない。馬場しか知
らない。馬場しか知
ら
ない。巨人で言うと馬場しか知
らない。そんな
人
いいや
ろ。でもプロ
野球、巨人のピッチャーの馬場しか知ら
ん。馬場翔平。で、プロ野球が始まった日本でしたけれども、1937年、昭和12年に日中戦争が始まると、
うん、
昭和16年には太平洋戦争に突入します
。マジでか。
で、この年、昭和16年の全国中等学校や優勝野球大会が地方予選半ばで中止されると、
うん、
翌年の選抜大会も中止となります。
戦争の影響で。
はい。それでも、昭和17年、戦意高揚を目的として、第2日本学徒体育振興大会というのが行われます、
うん、
でもこの大会は、徳島商業が優勝するんですけれども、うん、夏の高校野球の記録には残されていないので幻の甲子園とも言われています。
そんなのがあったんやね。
多分幻の甲子園で検索したら出てくると
思います、うん、徳島商業、
はい、で、この大会、これ以降の大会は中止となります。で、1943年、昭和18年8月6日、戦局悪化に伴い金属供出のために銀さんが撤去されます、
うん、六角さんが撤去されます。予言通りや。
そうです。
予言じゃない、
予言してたの。俺この流れ
予言じゃない、
予言者、
まあ、
予言者現れた。
あ、それ現れたや
な。まあ京都競馬場にしろこういう施設の屋根っていうのは撤去されるもんなんですよね。
現地の時も言うたや
ん、うん、
あの単線だった理由って。
あ、はい、そうやな、
うん、はい、松尾、
うん、
ああ、
荒らしてますね、はい、
鉄をな、うん、必要だから。
で、今まだな言うてて、
うん、
あの前の
伏
線やの時の、
はい、
後が残
ってます、はい、うん、
そしてそれが今トマソンになってしまった、うん、
トマソンで、で、日本のプロ野球なんですけれども最初の7チームに加えて後楽園イーグルスと南海軍を加えて9球団となってたんですけれども、まあ、資金難と、まあ、徴兵で選手が引き抜かれたりとかいうことで、1943年には6球団にまで減ってました。
そう、選手引き抜かんでええのにな。
それでも、まあ、1944年夏季リーグを最後に公式戦は中止となった、まあ、それでも1944年まで野球、プロ野球やってたっていうことなんですよね。
ですよね、
うん。
いや、そんなんさ50人ぐらいさ何十人か行ったかって一緒やろうと思うけど、 世論が許さへんわな、うん、あの人ら特別やって言うたらさ、
そ う, そ, う そ, う、うん、そういうのもあるしな、いろいろあるしな、
その辺
は学歴によってもあるからな、
その辺はサムエル・エイジのところで やってくれはる、うん、はい、それでもあの非公式で連合チームで大会が行われたりもしてたんですけれども、1945年の正月大会で、阪神軍現在のタイガースと産業軍、元名古屋軍で現在の中日です ですね、この連合した蒙古軍 と、阪急軍と朝日軍、大東京軍なので後の松竹ロビンスですね、この阪急と松竹の連合軍であるはやぶさ軍の間で、1月1日から5日の間、1日2試合
ダブルヘッダー
ダブルヘッダーで、
計10試合
5日間行われます。
計10試合
計10試合なんですけど、3日目は九州警報が出たことで中2試合とも中止になってます、
うん、計8試合、
はい、
すごい中でやって
る。どちらが勝った、は
い、阪神軍をメインに、
どちらが勝った、
阪神軍をメインに置いた猛虎軍が勝ったそうです。
だからそうしろになってすぐ結論を急ぐ。
どちらが勝った、計8回
今回田原総一郎も出るし、関口広島も出るし、
1月
朝日も出るし、
ほんまに
いいかいや、
で1月5日の甲子園球場での試合を最後にプロ野球も中断することになります。で甲子園球場や、周辺施設は軍が接収して、グラウンドの内野は芋畑、
あ、
まあ、これは後楽園とかでも一緒ですね、うんうん、で外野は軍のトラック駐車場、
うん、
でスタンドも工場や倉庫、開閉養成所などに利用されます。
もう送りのためにね、
はい、で1945年8月6日には米軍による空襲で一塁側アルプススタンドで火災が発生して、うん、外野スタンドの一部まで燃え広がります。
あれ甲子園の、
はい、
あのヤンキーのがほんまね、甲子園も爆撃しちゃった、
爆撃しました。
もうその時はね、伊予党が陥落
して、ね、
8月6日、
8月6日なんで、あの広島に原爆をしてる気なんで、
もう全然
もう、はい、制空権なんて
やったもんね。これは勉強したね、前回のラジオで、
うん、
あのラジオ違うポッドキャストが、うん、な結局伊予党に行くことによって、
そうそう、
戦闘機を防衛につけながら行って帰ってくること
です、ね、うん、よく覚えて、はい、よかった、サイパン島のところ、
だからゼロ戦が何の効力も発揮できへんくな
って、そうそうそう、
でまた機関銃装車による攻撃が幾度もあったそうで、うん、弾痕の残った鉄皮、鉄の
弾痕、塾長の
弾痕、弾の跡です。
あ、なるほど、
根っこではありません。
何の根っこかは分からないです、
うん、弾痕の残った鉄の扉が2003年まで関係者の関係者の入り口にあったそうです。でこれ、今撤去されてるんですけれども甲子園歴史館に展示されてます。
なるほど、弾痕跡が、
弾痕跡が、
あれやな、あいつが守ってるとこやわ、回廊の変色じゃないよ、何
だっけ、男爵でいいよ、じゃない、独眼です、
独眼です、回廊の、
はい、そう、三人衆、はい、男とは何ぞや、
そこに弾痕の鉄の扉があった
で、また怒られる、
終戦後の10月3日、甲子園球場は、米軍により接収されます、うん、で1947年昭和22年1月10日にグラウンドとスタンドの一部のが接収解除されると、3月30日には選抜大会が復活します。
お、
うん、戦後ってことそれ、
戦後ですね、で昭和22年ですね、で
もうだいぶ戦後7年、
はい、戦後2年
2年 で、
あ、
でもう戦後すぐにこの高校野球は復活しています。夏の大会はこの昭和21年西宮球場で行われている。
ああ、もう
1945年で覚えてるからさ、
うん、
昭和18年か、
昭和20年、
昭和20
年、昭和20年の
8月15日、
で昭和22年にはもう
だから21年の夏に
高校野球は再開してます、うん、はい、
だから1年後にはもう始まった、
ね、はい、で、この昭和22年4月13日には第1回甲子園ボール、アメリカンフットボール大会ですね、これが、開催されると、
それが何年、
1947年、昭和22年
2年後にもうアメフトが
やってました、
まだシベリアに抑留されてるので
、そうや、
で、夏の大会とかプロ野球とかも再開されます、うん、 ただ周辺の土地は住宅などになって、阪神電鉄のレジャー施設は大幅に縮小されること
が、うん、ゴルフ場とかいっぱいあったもん
な、あったんですけれども、うん、で確か鳴尾競馬場は接収の解除される前に現在の阪神競馬場ができたから言うて、向こう側女子大学かなんかに確か払い下げられたことです。
また向こう側が出てきたな。
で、またこの
最初に出てきた、
昭和22年のプロ野球のシーズンの途中にホームランを増やす目的でラッキーゾーンが設けられます。
出たラッキーゾーン、はい、
で翌年には暫定的にフランチャイズ制が導入されると
。ファミスタでもあった時期やったな、それが。
ラッキーゾーン
と自分の方のファミリースタジアム。
あれな、
撤去は91年、平成3年なので、それまでのにはあります。
ファミスタ88とかなかった？
あります。あった、はい、
ピピとか
の人いた。ピノ、
ピノか、
はい、で、またあの
ポニョっていうのは後で出てきて、
ピノがバントしてホームランになるようなやつや。
じゃあピノはバントして
ヒットにな
る。白松やろ、それ。
バントしてホームランになるのは、モイロプロ野球のコーナーとバースと門田と、何やったっけ、各球団に一人いたはず。
門田、いいね、何回門田。
クロマティやろ。やばい。
はい、どうぞ。
翌年には暫定的にフランチャイズ制が導入されると、大阪タイガースが主催試合のほとんどを甲子園球場で行うようになります。うん、でまた南海電鉄は中本球場
を、うん、ホームゲームっていうのができてくるん
です。はい、そうですね。
ホームビジターの考えが。は
い、で中本球場を南海電鉄が所有していたんですけれども、立地条件が悪かったことから、
うん、場所がね、
はい、甲子園球場と西宮球場で公式戦を行っていたそうです。
うん、ああ、西宮でもやってた
よ、南海が。南海が甲子園で公式戦をやっていたそうです。で、1950年にプロ野球が2リーグ制となると、うん、大阪難波の旧専売局の工場跡地。
南海ね。
うん、で、そこに大阪球場が完成し、うん、南海はそこを本拠地とします。
すり鉢状の
ところで。はい、で、2リーグ制となったことで、1950年から日本シリーズと、うん、翌年からオールスターゲームが行われるようになりますけれども。
リーグは分かれたことによって。
はい、で、日本シリーズは、1950年の日本シリーズ第3戦、甲子園球場で行われます。
え、そうなの？
この頃ね、まだその日本シリーズは、うん、そのホームビジターでやるんではなくて、うん、球場で各その球場をそのいろいろなんか指定したかなんかで
巡業みたいな感じ
で、はい、でやってたんで、その第3戦は甲子園が選ばれたそうです。対戦したのは、毎日オリオンズ対松竹ロビンス、うん、で毎日オリオンズが日本一になってます。で、1951年の7月に初めてオールスターゲームが行われるんですけれども、それ甲子園球場です。ああ、
やっぱ日本を代表する球場なんやな
っていうことやったんでしょうね。う
ん、マー君、神の子、不思議な子。
あ、ノムさん出てきた。
おお。
ちょっと語録が出てきちゃ
った。そうなんですよ。南海がこの大阪球場
を本拠地、繋がったね。ノムさん、南海。
うん、2リーグ制となった以降、パシフィックリーグの主催試合が甲子園球場で行われることがなかったんですけれども、
う
ん
う
ん、それが2011年、
おうおう、マー君が
東淡路大震災の東日本大震災の
阪神が混じったな、
うん、東日本大震災の影響で、
東北の
宮城の、はい、球場が使えなかったことで、まあ、阪神球団側からも許可が出たことで、楽天対オリックスの公式戦が行われてます。
なるほど。
岸久も監督が、オリックスは岡田監督、
うん、
楽天は星野監督、
あ、星野さん
先発、マー君です。
でそれが楽天の主催試合、
主催試合です。
あ、オリックスやったらな、別に、
はい、
大阪ドームも神戸もあるし、
うん、あるんで、はい、
そうかそうか、へえ、
マー君、神の子、不思議な子、
はい、
そういうのもさんや、星野
星野
監督、
はい、で、1953年、昭和28年、
のもさんの次は星野さんやったっけ。
ノブさんの後は星野さんやったっけ、ブラウンが挟んでたような気するけど、
ノブさんと星野さんってどっちが先死んだの、
星野さんの方が
先だったから先に亡くなってるかな、
で、昭和28年8月にはジュラルミン製の銀さんが復活して、また高校野球がテレビで初めて中継されます。
え、何年って言うたらごめん、
昭和28年
へ、あ、そっからテレビ中継
で NHK がテレビ中継をや始めた
そうで、せっかくできてんけどな、それが2030年にはまた
で、翌昭和29年にはようやく全面的に接収が解除となります。
ああ、米軍が引き上げてくれたんか、
はい、1956年昭和31年4月25日にはナイター設備が完成して、もう
照明が、
はい、5月12日に初めてナイター試合が行われます、うん、これ阪神巨人戦です、う
ん、伝統の姿勢、
はい、で、
伝統の姿勢いうての阪神ファンだけやね
巨人ファンは言わへん、
言わへん、うん、あいつらはもう王道やから、王道やから、
うん、で1906
王道やった頃はやっぱな、うん、長嶋さんの時やね、
まあな、うん、そりゃそうやな、
いっぱいよった頃やの、
うん、広沢とかや、
うん、なんで広沢か広沢かの、じゃあどうだね、長嶋監督イコール広沢、
僕は広沢好きや、
俺は長嶋監督イコール松井やけど
ね、ゴジラ松
井やな、広沢ええよ、阪神来たし、
あの時だよ巨人
六甲おろし歌って、
あの時のジャイアンツは輝いてたよ、
あ、
違いなく、
大栄との日本シリーズで広沢目つぶって振ったら
ホームラン、大栄
大栄大栄や、
阪神来た時にね、
大栄
でも確か上原浩二がジャイアンツが一番強かった頃はその頃やって言ってたような気がする、
あの4番バッターを集めた長嶋さんも、
松井が4番に座って
落合がお
って、新岡とか、
清原が、新岡とか、そうそうそう、
清水がおって、
あ、
一番清水とか、
キャッチャー村田か、
村田やったかな、
阿部じゃなくて、
多分阿部はまだ出てへん
けどな、阿部か、阿部が出たかな、どうやろうな、もう
その頃か、何やこのおっさんと。
で、昭和39年1964年には正式名称を甲子園球場から阪神甲子園球場に変更する、
うん、ここで阪神を使うよね、
はい、でその後は設備の新設とか改修とかが行われていきます。
でも甲子夏の大会いうたら、あのな、マー君と斎藤佑樹のあの試合は良かったね、夏の大会、
はい、
再試合になってさ、はい、2000、あれが何年やった
、2000は
56、あれ良かったな、
うん、
まあ甲子園に打たせるよね、は
い、でその後は設備の新設や改修が行われてて、室内練習場ができたりとか、昭和59年には電光式のスコアボードになります、う
ん、あ、そうか、
それまで手書きやったんでね、
でくるんって回してるやつ、
ね、そうそうそうそう、私初めて甲子園球場行った時はまだ手書きやった
んで、うわー、よう覚えてるな、そんな
まだあの藤田大だが現役時代の頃やって、よっちにやったかな、確か、
なんかこんなところでテンション上がってるすげえ、それ見てたんや、
はい、負け試合でしたけどね、太陽戦で、はい、
藤田大、
うん、藤田太陽、
藤田大だ、藤田太陽は、
うん、藤田太陽は、ピッチャーや、
はい、
藤川球児と一緒に入ってな、
はい、
まあいいや、
はい、で何て言うの、電光式やね、うん、で、昭和60年には阪神タイガース資料館というのがもう甲子園球場にできる、うん、開設されまして、で1991年平成3年にラッキーゾーンが撤去されます、
うん、
で平成5年にはスコアボードがカラーになります。
だからこの辺が新庄とかやね、
そうです
ね、亀山とかの、
はい、
44年カルテって、
だからスーパー、
新カメフィーバーの頃は1992年です、
2年か、
はい、
撤去されてからか、
撤去されてからです、
クジとか言ったの、
クジいた、あ、ショーとクジ
ラ、そうなんですよ、あのラッキーゾーン撤去されたことで
守備を
亀山が三塁打が多くなったと、
なるほど、ね、
それがなんか結構ファンが盛り上がったと、そんな話はあります
ね、そうやな、広くなると三塁打はな、うん、
あと変わり種で言うたら平成6年1994年 J リーグのプレシーズンマッチが開催されます。
サッカーやってたんや、
サッカーやりましたね、これを私よく覚えてるんですけれども、ガンバ大阪対ヴェルディ川崎、
へ
え、うん、プレシーズンマッチで、要はオープン戦みたいな
感じ、ヴェルディじゃない、
じゃないです。ベルディ川崎です。
最初川崎だったもんな。
はい。
あ、そうやったっけ。
はい。
うん、
じゃああれやん、カズやん。
そう。
そうですね。カズとかラモスとか北沢とか柱谷とかそういう有名
な。っていうかさ、その時代が一番有名やね。
そうや
ね。ベルディは
ね。俺らが古いかもしれんけど。
うん、
あの開幕の年がすごかったもんな。
だってベルディ J1 にいないじゃないですか、ほとんど。
あれ今いない品かったっけ、うん、まあアントラーズとか
ウォッチしてんや、ちゃんと。
まあ一応京都にも J リーグのクラブあるじゃないですか。
3が J1
しかも J1 におるじゃないですか。
そうや、そのハンナリーズとかおってる。
ハンナリーズは
バスケはな
おってないですね。
サッカーはな、一応な。
で、時代に合わせて改良が行われてきた甲子園球場ですけれども、最新の球場と比べて老朽化とか耐用年数の問題が出てくるんですよ。
そうやな。
で平成
にほっといたら崩れさかいな、
うん、
いずれ。
いや平成に入る頃には阪神電鉄の役員がアメリカのドーム球場を視察して回って、1993年平成5年にはドーム球場の建設を検討しているという報道もありました。
甲子園で。
そうそうそう、
甲子園でじゃなくて阪神パークが赤字やなんで、そこを閉めて、
それをで、
ま、
根拠地に、根拠地にすると、
はい、
甲子園を放棄するってこと。
甲子園は多分撤去して、うん、そこをまあまた
新しい甲子園をドームにするっていう、
ドームにする
っていう。それは分かるじゃん。
そうやね、そういう意見が多かって、う
ん、築地じゃないで、やっぱり、
うん、
そういう人じゃあかんねん。
築地にはまあ、あの巨人軍がまだ球場作るかもしれんけど今言うてるから、それ。
ただ、1995年1月17日、
うん、なんやろ、それ、
さっき私が混同しちゃいましたけど、阪神・淡路大震災が発生します。
びっくりしたな、ほんまに。
で、甲子園球場もスタンドの一部に亀裂や崩落、
うん、
まあ、天板が落ちたりとか、
うん、
そういうのが発生したものの、基礎部分の検査で問題箇所が見られなかったことから、亀裂や崩落箇所の補修をして3月に春の選抜大会で行っています。
ああ、そうか、できたんやな、すごい。
あのね、
95年
この1月17日やろ、
2億で3月
2ヶ月後やな、
やってます、
うん、
というのもね、この大正の頃とかからその昭和にかけてに作られた建造物って
頑丈やねん
な。頑丈なんですよ。
手作りやねんな、
はい、
うん、ゴリゴリコンクリート埋め込んどんやろ。
そうです。だから当時はそのこれぐらいの強度、あのコンクリート その割合によってこれぐらいの強度になるみたいなのがなかったんでしょうね。なので、うん、もうしっかりとしたものをガンと作ってたので、
全部職人技でやってるから、
うん、なんかもうコロッセオみたいな。
そうそうそう、ローマのコロッセオみたいな感じで
なので、
うん、
なので前やったあの、ボーリズの時に、うん、豊里小学校
の話な、
はい、あれ8月見に去年の8月見に行きましたけれども、もうダンと頑丈なのが建ってましたから、
うん、昔の建物ってそう
なんです。明
治大正時期かな、
大正時期から昭和にかけても、うん、
あのボーリズってあれか、あの
兄弟
滋賀県の、
そうそうそう、はい、
八幡の、
はい、
うん、
でその時に建てたもの、その頃に建てた建物っていうのはガンってこう頑丈だったんです
よね。装飾もな、すごい細かくやってあったりとかして、うん、
職人はじゃない
の。そうそうそう、
なのであれどうなんでしょうね、私知りませんけど、広島ドームとかもその頃に広島って原爆ドームの、なのであの爆心地に近くてもあんだけ残ってるのかな、
う
ん、
コンクリート製の建物かな、
可能性はない、
うん、
分からんけどな、カレーはあれやろ
う
し、
うん、
しかしこの震災のと、うん、震災の被害とバブル崩壊の余波から、ドーム球場建設の計画は見直されて、
その震災の結果か、
震災と、まあ、バブル崩壊の後の、うん、その不景気ですね、それによって、基礎部分のみを残して大規模なリニューアル工事をシーズンオフ3期に分割して行われることとなります、うん、で平成20年に完了した第1期では内野エリアの改装を行って、うん、で翌年には、外野エリアをリニューアルします。
だからそこで座席幅とかが広く、
そういうのが変えられたそうですね。
昔ほんまあんな狭いとこやったもんな、一人当たりのスペース
で、ジュラルミンの銀酸だったんですけど、それをなんかの合金のなんかもっと軽いのに変えられて、 あとライナービジョンって、
あ、長い、
そうそうそう、
あの
電光掲示板で、
うん、
ホームランとか文字が流れたりとか、あとトラッキーが阪神電車と競争するようなアニメーションが流れたり、
あと打席だったら何割とか、
あ、そうそうそうそう、うん、そういうそのライナービジョンが、平成21年に新設されています。 で、平成22年3
それはというかでもそれ見たことあるね1回ぐらい行ったんかな、うん、俺
あ、
うん、3年前か
かそれぐらいなのかな
まあ、つけられたのが、平成21年なんで、もう15年ほど、え？
じゃあ、2021年やろ
2021年やん、最近やん。
いや、平成21年。
あ、平成
だ
った。
平成
だからなんか合わへんかったよ。おかしいな、思って。
平成21年。
じゃあ、見てるじゃん。そうやな、平成21年やったんです
よ。もう15年ほど経ってます
ね。うん、そうやな。
はい。で、平成22年3月にリニューアル工事完了して、翌年にはスコアボードが LED 化されるなどして、うん、まあ現在に至っています。
ああ三菱のやつだ。
三菱のやつです、はい、今はもう一面 LED になって、うんはい、それまではあの選手のところとボードのところと、うんあとはスコアが掲示されるところとかに分かれてたんですけど今も完全に一面で LED 化されてしてます、うん
まあ、甲子園のスポンサー入りとか昔は自然界やったね
ああでしたね、うん、
育毛剤自然界、はい、
あの真ん中にくるっと回る広告のやつで
自然界は戦闘機の名前やからね、
育毛剤でしょ
育毛剤だから最後の砦の自然界を育毛剤として
ああなるほどもうそれこれで聞かへんかったらもうダメだと、うん、
から自然界っていう名前で育毛剤っていうちょっとした、
はい、まあ100年の歴史を誇る
ちょっとした、ちょっとした、
はい、甲子園球場です、うん、はい、
ちょっとしたとこ育毛剤の、
はい、育毛剤の話ではない甲子園球場の話です、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。